FM 一宮お聞きの皆さん、こんにちは。パーソナリティの鳩山芳恵です。本日は中野正康一宮市長をお招きして、広報10月号のもっとスマホでいろんな便利を、 DX でスマートシティについてお伺いしてまいります。中野市長、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、今回のサブタイトルは DX、 デジタル改革でスマートシティにということですが、
最近デジタルで世の中どんどん変わってきてますよね。
はい、
お店なんかでもセルフレジ、キャッシュレスが進んできましたし、銀行の手続きなんかもネットバンキングでわざわざ支店まで足を運ばなくてもできることが増えてきました。ただ企業など民間の変化に比べるとですね、市役所など公的な分野は遅れてるんじゃないかという声がよく市民の皆様から寄せられております。
なるほど。
一宮市では総務省の令和6年度スマートシティ推進事業に申請をして、東海地区で唯一、一宮市障害健康増進事業に対して補助金の交付決定を受けました。
すごいですね。
国の補助も使いながらスマートシティに取り組んでまいります。
東海で唯一ということですね。
はい、
さあ、スマートシティに向けてまず目指すのは健康寿命を長くということですが、一宮市の取り組みをご紹介いただけますか。
はい、国もデジタルに取り組んでおりますが、中心になっているのがマイナンバーカードですよね。
はい、
マイナンバーカードを健康保険証としても使ったり、医療の分野、病気、お医者さん、こういったところでデジタル化を進めておりますけれども、一宮市では病気になる前の健康、こちらを重視して、まず2つのアプリを9月25日からスタートしたところです。1つ目が子育て支援アプリですね。これをリニューアルして、新しいアプリでは妊娠・子育て期に役立つ機能をより便利に使いやすく提供しております。
リニューアルによってお母さんだけでなく、離れたところに住んでいるおじいちゃんなど複数の方が利用者登録できるようになったり、予防注射のスケジュールの再設定ができるようになったりと、とても便利になりましたね。
そうです。
さあ、そして2つ目のアプリもご紹介してください。
はい、2つ目は健康支援アプリ、ケンコムです。こちらは楽しみながら日々を健康に過ごしていただけるよう、体の変化、身長や体重、こういったデータを毎日記録したり、歩いたりするとポイントも貯まる、こんな仕組みのアプリです。貯めたポイントは様々なギフトと交換することもできますので、楽しみながら健康に過ごしていただける、いろんな工夫をしております。
本当に楽しそうなアプリですね。
さらにマイナポータル、国がやってますけれども、こちらですと過去5回分の健康診断の結果が見ることができるんですね。でも5回分までなんですけれど、我々のこの新しいアプリを使っていただき、検診結果を取り込んでもらえればずっとスマホに保存されますので、生涯にわたって健康維持に活用いただける、そんな仕組みも盛り込まれております。
いいですね。検診結果を簡単に保存できるということなんですね。
はい、
なるほど。市民の健康寿命を伸ばそうといろんな取り組みを行ってくださってるんですね。
はい、こうした取り組みは7月に発足した一宮スマートシティ推進協議会、この団体の会長に名古屋大学医学部附属病院メディカル IT センター長の白鳥教授が選任されておりまして、産学官で連携して市民の皆様の健康増進を進めてまいります。
アプリの他にもスマホで便利になることがたくさんあるんですよね。
はい、公共施設の鍵管理、こちらも変えていきます。今ですと市民の皆様が小中学校の体育館を平日の夜間や休日に使おうとすると、許可を取って許可証、紙を鍵の管理人に見せて、で、鍵を受け渡しする、こんな手順になってるんですね。 これからはスポーツ施設や会議室など公共施設に施設予約システムを入れまして、鍵の受け渡しがいらなくなる、そんなシステムに順次切り替えていくことにしております。
そうですか。鍵の受け渡しが不要になるっていうのは随分便利になりますね。
最近マンションやいろんなところでも増えてると思うんですけれど、鍵で、ガチャガチャっていう物理的な鍵を使うんではなくて、はい、暗証番号を使うタイプですね。
確かに、あのなんて言うんでしょう、住宅でもそういう鍵ありますよね。
増えてきてますよね、はい、天気数字番号の鍵があったりして、でそこを暗証番号を押すというタイプです。もちろん暗証番号は予約システムから自動的に割り振られますので、刻々と変わったり変えることもできるんですね。利用する方、予約を取られた方のスマートフォンにメールであったり SMS ショートメッセージサービスで暗証番号をお知らせしますので、これによって例えば災害時もですね、もう関係者に暗証番号をざっと一斉に共有することもできますので、
なるほど、
スピーディーに避難所、小中学校の体育館を開けることも可能になります。まず最初は中学校の体育館から来年3月使えるようにするということで準備を進めております。
そうなんですね。やっぱりもうどんどん、スマートフォンが普及してますからね、どんどん便利になっていくんですね。
もう使えるものは使っていきます。
なるほど。あと他にも便利になることがあればご紹介ください。
やはり私どもとしてはデジタルやデータを連携させることで、これまででしたら市民の皆様に書いていただく手続きでお手を煩わせているところ、そこをできるだけ便利にしていきたいなと考えております。先ほどご紹介した子育て支援アプリ、この中に予防接種のデータ履歴あるんですね、
はい、
でこれを市役所の部署を超えて活用すれば、お子様が小学校に入学するときにいろんな情報データ紙でこう書いて今出してもらってますけれど、そこをもう部署を超えたデータ連携で、市民の方には書いていただかなくて結構ですと、
はい、
ただもちろん、市民の方から私のこういうデータ、子どものこういうデータは市の中で部署を超えて使っていいですよという許可をいただくことが大前提になりますけれど もうできるだけ、各手間を減らして、手続きを簡素化していきたいと、こんなスタンスで臨んでおります。
いや、 やっぱりデジタルの力っていうのはすごくて、いろんな分野で便利になっていくんですね。
まだまだ民間企業に比べると遅れてますけれども、これから一宮市頑張ってまいります。
はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。今日は広報10月号のもっとスマホでいろんな便利を、 DX でスマートシティについてお伺いしてまいりました。中野市長ありがとうございました。
鳩山さんありがとうございました。